後編でございます。はい。続いての変更点なんですが、ちょっとね、これを言い出すと前編に入ってこなくなってるので、あれなんですが、お出かけ便利ツールです。
どんどんどんどんパワーアップしてきて、きてますけど、また。
うん。しかもちょっとね、今までにないようなものが入ってきてびっくりしましたね。
うん。その、これまで熱望されてたやつですね、はい、これ。う
ん、で、先ほどの、おしゃレシピに関わる部分で、
はい。
お出かけ姿見ができます。これね、うん、あの、出た時、画面に出た時、歓声を上げましたし、俺は。ちょっとやりすぎじゃねって思います。ずっと遊んでられるじゃん、これで。
ですね。
正直ゲーム中って、そんなの時間かけてないことないんですよ、俺。
うん。
使いますけど、姿に行って。実にめんどくさいんで。でもこれだったら、もう空いた時間とかやってられるじゃないですか。
うん。すごいな。
で、多分おしゃレシピに登録しといて、ゲーム内入った時に、あれでしょ？あの、そのままバザーに行くこともできるし、うっかりするとこの場で買うこともできるでしょ？ジェムは消費しますけど。
うん。
うん。怖い怖い。
いやー、まあ、ここまで強化していくってことは、稼ぎ頭なんじゃないですか？ツールっていう
のは。ツールですかね。そういうことですね。
うん。
うんうん、で、その、まさに稼ぎ頭の話ですけど。
うん。あー、なるほど。そういうことか。
うん。プレミアムプランも準備しておりますよ、と、うん。下の椿さんの顔がすごく印象的ですね。顔、髪型の変更は、これプレミアムプラン加入しないとできませんよ、と、うん。で、まあ、これするかしないかともかくとして、種族変更をできるかどうかっていうのは、これも、プレミアムじゃないとできませんよ、と。で、ポーズとか仕草をさせるのもプレミアムプラン専用ですよということで、プレミアムプランは30日が400ジェム、60日、90日それぞれ少しずつの割引が入って700ジェムと900ジェムということで、うん。
なるほど。まあ必須ではないですけども、まあ、こういうのを利用したければこんだけかかりますよということですね。そう、なるほど、そういうことか。僕も内容までちょっと把握してないんですけども、ファイナルファンタジー14の方も、こういった携帯でいじれるものがやっとできたんですよ。
お、
ドラクエみたいですね。
逆に今までなかったんですか？
なかったんですよ。で、熱望されて出たんですけど、確かノーマルプランとその、こういう形で、お金がかかる、利用券付きのプランの2種類出たんですよ。うん、
はい。
それで、おお、さすが、ファイファイやなと思ってたんですけども、やっぱりこっちもこういう形でやっぱり来たわけですね、やっぱり。
うん、
そういうことか。まあ、
1日30ジェムログインするだけでもらえるんで、
うん、
それを1ヶ月分貯めりゃ、
30日ジェム、90日なんか結構貯まりますよね。
うん。
しかも今結構貯まってますからね。
うん。
まあ、あれですよね。
それにしか使わないっていう人にはいいんじゃないですか。
うん。
うん、
電子書籍買うのだってね、それそこそこのジェムかかるんですからね。
うん。
ね。はい。で、マイコーでコレクションができますよ、と。
うん。
これを、こんな感じで写真を投稿することもできますよ、と。うん。すごいですね。
これは投稿、あ、ここに投稿です、うん、どっかな、
ここで見られるようになるんですか。
ああ。で、なしのこの、ツイッターとかに行くわけじゃなくて、ここの、ここでないだけですよね。
そうですね。
うん。
うん、
いや、こいつ、そこもの SNS との連携もするぞ、きっと。
多分、すると思いますけどね。
うん。
うん、の方が多分、爆発力あると思うんですね。
うん、
ドラクエ知らない人に対しても、
そうね、そういうことですよ。
うん、
引き込む。
こういうことが、うん、そうなん、できるよっていうことをアピールできますからね。
ですね。 はい。で、福引き所。超便利福引き所ってことで。
おほほ。ついに。
100連福引きが登場です。どんなんやねんな。
受け取んのが大変だね。
これ、ね、実際ただね、見てたけど、現実的かねえと思うんですけどね。
ねえ。
だって、あれですよね、選ぶやつとかめんどくさそうですよね。
選ぶやつは先に設定しておいてくださいってなんですけど、だって、設定しろったって、例えば、装備品もらえるやつあるじゃないですか。
ええ。
同じ部位、10個とか当たる可能性あるでしょ。いらんでしょ、そんな。
うん。その、枠開けて、受け取ってっていうのを繰り返さなあかんでしょうね。
でしょ、うん、うん。ちょっと、で、ちらっと書いてましたけど、100年福引きをするに2000ジムかかるんですよ。
2000? さっきの30日利用券がすげえ安く感じるじゃないですか。
うん。うん、2000? 2000です。今、ピッチャーの目玉飛び出たの見ました。
いや割引なしのそのままってことでしょ。
ああ、これ割引あるべきだと思うけどね。
それだったらだって2000って結構な額ですよ、お金。
ですよ。
リアルマネー換算しますと。ああ、
うん。
そこまでしていきますかね。
だって 10年福引き10回分でしょ、実際。
うん。
やりますよ
ね。使う人は、まあ、ほとんどいないでしょう。
これは。例えばですよ。軍曹さん、うん、1万枚持ってるんでしょ。
うん。
100連福引きこれで引いたら全部すっ飛んできますよ、本当に。
すごい金額ですね、これ。
あ、
うん、良心的なところは良心的ですけど、攻めるところは攻めますね。
ちょっと攻めどころが違うような気にしますけどね。うん、あ、
ちょっと設定の仕方がおかしいですね、これ。
ね、
さっき言ったように、そのスムーズにですね、仕分けできればいいんですけど、これが、さっき言ったように、枠が足りなかったらやり直したり、いろいろ手間かかるじゃないですか。
これ、実際なんですけど、これが、ボスコイン、コインボス実装に対して、ちょっとした歓喜を促してるんだとしたら、結構悪質に近いかなと思ったりするんですけど、だって、朝から引きたいでしょ、だって、その辺で。
うんうん、
ああ、そういう人は引いちゃうかもしれないですね。
ね。1回2000だったら、まあ、あるし、引いちゃうかな、つってね。
いやらしいです。ワンチャン、ちょっと確率が上がったりすると、いやらしいのがあったら、ワンチャンあるかもしれないですけども、普通で100はちょっときついですね。ね、あ、2000、2000は。
まあ、下方修正を。
はい。
はい。そして、新たにツール送りという言葉を生み出した言葉です。
うん。
まあ前からありましたけどね。ピラミッドが6霊廟まで
。え、
ツールで
これは戦わんでもいいんですよね。
ええ、もちろんでもない。
お、あ、ただし、押すだけですか。
戦わんでって言っても、仲間モンスターにお願いするというスタンスです、一応。
ああ、なるほど。
うん。
これ討伐だったらジェムがいりますよね。
あ、これもジェムいり
ますよ。
あ、これもジェムですね。
でもね、これ割引ってあるんですよね。不思議なことに。
いや、でもジェム使ってまでピラミッドはやらんでしょう。やるんかな。
あ、本当60。
いや、これは王家みたいにね、できるようにしといてほしかったですね。無料で。
うん、ですね。まあまあ、そうね。実際もう使われ方的に前例病行くっていうやり方が正しいかというと必ずしもそうではない気がするので、
うん、
まあでもさておきすごいですね、こっちスマホでここまでできるようになるとは。
若干やりすぎ感がある、うん、だってもう行くなっていうふうに言ってなくはないんじゃないかなと思うんですよね、こうなると。まあでも、まあ、7、8、9はいけってことでしょ、つまり。
あ、まあそうですね。
ね。
うん、まあ、だ現状ね、こういう 形でね、そのもう何簡単に手に入るようにして、
うん、
アンクに関してはとっとと完成させてくださいよっていうことだと思うんですよ。
うん、もちろんもちろん、
うん、っていうことはもう違うコンテンツに目を向けてくださいねっていう表れかな。
それはそうでしょうね。
うん、もしくはピラミッドってこう入れするとしたら、うん、新たなピラミッドができましたって言ってさらに上位アクセができるとか、
うん、
そっち方向に向いてもらえるなら歓迎ですけどね、
うん、でもまあそれはないね。新しいピラミッドアンク以上のっていうのは多分出ないでしょ。
うん、なんかでもやってほしいですけどね。僕はね、どんどんこう集荷を減らしていくのはそんなに賛成じゃないんですよ。
う
ん、うん、集荷は集荷でね、やるべきことは作っておいてほしいなと思うんですよね。
ああ、なるほどね。
うん、
うん、そうですね。まあまあ、あの次にツール送りになると何かという、うん。
DJ ケンタロスのドアラジ
で、次はツールから外れまして、冒険者の広場。
広場、はい。
はい、体制が、サポート仲間やら、ね、自分やらの強さができるようになったために、体制をまとめるページもできましたよ、ということですね。はい。
うん、
で、背景画像を変わりま、を変えることができますよ。それから、マスタースキルポイントも確認できるようになりましたよ。
はい。
モンスターリスト。ちょっと待って、モンスターリストに行く前にね。この、何今の、さらっと流したんだけど、マスタースキルポイントを確認できるようになるんですけど、あのツールで振り分けできないですかね、振り直し。
あー、欲しいですね、無料で。
もうくれくれくんじゃないですか。
いや、全部使って振り直しはせんでしょ。
いや、まあまあそうしないですけど、
うん、ツール行きは結構ジェムが発生しますよ。
あの勝手にね、あの3000ゴールドとか3万ゴールドは銀行から引っ張っててもらっていいんでって話でしょ。うん、
あ、それはね、ゴールドは使ってくれていいですよ。
ああ、
うん、ね、あの、うん、占い師のね、デッキなんかは組めるんやから、
できますよね。
それ、うん、それぐらいはやらせてくれていいんじゃないかなと思いますよね。
あの座談会の件で宝珠の件は分かったり、なんか納得しますから、ね、ね、うん、ツール上でちょっとスキルシミュレーター的なことができるようになると嬉しいなと本当は思うんですけどね。
うん、そうですね。
スクエニさん聞いてますかね、これね。はい、
うん、
はい。で、モンスターリストですね。宝珠や装備を逆引き可能になりました。すげえ。
うん、ね、早速ですよね。
ああ、
うん、
うん、これ便利。
うん、だから白箱も新しいの追加されたらこれで速攻分かるってこと
またクレクレくんかもしれないですけど、
うん、
これもツールに売れる。
まあまあスマホで見れますけどね、これもね。
うん、
うん、
で、これを一つ面白いなと思ったのは、遊び方ナビが見れます。うん。うん、レベル帯何歩とか、
はいはいはい、
今すぐできるものとか、なんか、うん、こういうのがやりたいな、みたいなことを大まかにチェックボックスに入れていくと、こんなんどうでっかーつって出してくれるっていう感じですね。
ほうほうほうほうほう。
これね、安西先生が言うには、テーマパークとかのホームページに行くと、こういうのがあるんですって。
うんうん。
小さいお子さんがいらっしゃって、 だそうなると、例えば、あの、身長制限とかでこのアトラクション乗れないとかって出てくるじゃないですか。
ああ、いやいやいや。
で、そういうので引っ掛けて、こういうのどうですかっていうようなおすすめをしてくれるっていうのを、この、冒険者の広場を作ってるスタッフの方に打診したらこういうのが出来上がってきたんです
よね。ああ。
こういうナビゲーター。面白いですね。うん、
まあ、長年遊んでる我々にとっては何しようっていうのは大体頭でわかるけど、うん、その、最近始めた人とかやったら、うん、その、ほんまにね、何をしたらいいかっていうのがわからないんで、あらかじめこういうのを検索しとけば、
そうですね。
うん。その、何していいかっていうのを考える時間がもったいないんで、うん。まあ、時間はね、有限なんで、こういうふうにうまいこと利用したらいいんじゃないですかね。
名指ししちゃうとね、
うん。
虹パパさんあたりが多分、こんなん知らんかったわ、つってね。なんか行きそうな気しますもん。これもないわ、言うてね。
うん、そうです。多すぎて把握できてないとこもありますからね。
うん。
なので。
やり残してることなんかもチェックできるようですね。
ね、
うん。
うん。こういう、その、うん。まさに前回お話しした、あの、普及委員会的なものの話っていうのは、こういうのにつながってくるんじゃないか。ね、あの大雑把に、この辺まで、ね、変更点お話ししました。で、ここからがバージョン 4.2 の間に行われる、はい、イベント等々のお話です。はい、リプレイ、ジューンブライド、
うん、
もうリメイクですね、これ。
はい。七夕の里の期間限定公開。これ、つまり七夕はないということですね、イベントね。
ですね。
ここのお祭りのエリアには行けますよっていうことらしいですね。
うん。
ここ特殊マップで面白いですからね。
そうですね。
うん。
うん。ちょっと、この先行ったらお台、台みたいなとこあって、写真がね、綺麗に撮れるとこありますから
ね、うんうん。あのね、ここの、あの、イベントなんかもそうなんですけど、この、なんですかね、このお祭り屋台が入ってる、この上の提灯つってあるでしょ、
はいはいはい、
これすごく綺麗でいいんですよね。お祭り感があって。
うん。う
んうん、お、これで写真も綺麗に撮るんじゃないですか、
そう、
今回の新しい機能で。
はい。
あと、ここでしか買えなかった、七夕装備の。
うん。
レシピなんかも買えるらしいんで。
そうですね。
うん。
はい。で、アストルティアキャラクターズファイル3。美少女怪盗ポイックリンです。
あ、おぉ、いいですね。
うん、いいですね、うん。
なぜ彼女はこんなことになってしまったのかです
ね。ああ、そうですね。その、そこを間すっぽり抜けてますからね。
ああ
が
これ逆にさ、ドワーフで始めないと彼女がなぜ出てきたかは知らないですよね。
それが 急ですよ。
まあ確かにあれも急だったらきいですけどね、
うん、街行ったらもうなってましたからね。
ですね。
え、初期村出てきましたっけ。
初期村には出てこないです。
でしょ、
うん、
だガタラで
急にガタラに到着して、うん、あのダストンとの絡みで出てくる話ですね。
うん、うん、ですね。まあ、このキャラクターズファイルはどれも面白いんで期待はできます
よね。そうですね。報酬がどうのではなくてね。
うん。
で、前回のね、あれですよ。かませ犬こと、トビアス君。
トビアス。
うん。あの時もそうだったんですけど、まとめて3話、
うん。
やって面白かったんですよ。
そうですね。
なので、俺も今回は、やっぱり、また3話まとめてやろうかなって思ってますね。
うん。
で、先ほどご紹介した、真夜中のプリズラ。
はいはいはい。
これが途中です。追加と。で、夏から、真夏のトレジャーハント、恒例イベントですね。新作らしいです、今年。
ああ。はい。とっても良いお話になってるらしいですね。はい、
で、待ってました。2018、幻の海トラッシュ化。 今度こそピッチさんやらないと。
そうですね、参加できなかったですね、
うん、
大好評につきですね、うん、
はい、という、はい、というわけで、更新スケジュールです、ここに発表されてないことで、7月頃にコインボス追加があるそうですということでした。はい、8月にだからトラッシュ化が終わって、
うん、
9月に 4.3 公開までということで、初夏から真夏まで 4.2 の期間をたっぷり遊びましょうということですね。
うん。
ボリューム的にはどうですかね。かなりありますよね。
うん。まあでもやっぱりストーリー系がやっぱメインですね。
ですね。
うん。
うん、
それと、うん、105解放ということで、
うん、
うん、しばらくやることは困らんのじゃないですか。
うん。
うん。
105解放して、まあ、ほどほどやがった頃にコインボスだったのが。
うん。
ってことは、ほどほどに強いボスが来るな、これは。
まあでも、強すぎるとか、ギミックが大変なのは、あんまり、
コインボスにはしない
ね。ね。って言ってましたからね。うん。だから、戦って楽しいボスになるんじゃないですか。
うん。
うん。
最近、アクセサリーも、効果が微妙というか、もう結構悩みに悩んでるんじゃないかなっていう感じもするんですよね。
うん、
だって今持ってるアクセサリーが十分強いから、それを外してまでつけるかっていうところですよね。うん、
そうですね、
うん、上位のやつを作らんと厳しいんじゃないですか。
ああ、そうです、そこまでですね。
うん、
続いて軽くさらっと、ま、はい、流していきましょう。地味修正点、
はい、
今日も長いな、しかし
結構経ってますね。
だって本編がすごかったですからね、実際でね。ただし地味修正点は、はい、ほぼ流しに近いぐらいだったので、地味でしたけど結構重要なのがあるところですね、
はい、
まずシステムログの表示が保存されるようになりました。ログアウトしても同じものが、出てきますよと。
ほう、
はい、
うん、
メニュー表示中も動けるようになりました。うん、なんか装備変えたりしながらも、うん、走ることができますよってことね。
うん、難しそうですけどね。
は
うん、
キラパンサーのレア色ですね。ピンキーパンサーの色が追加されました。
うん。
バトエンのターン1、ターン2って書かれるのが、上の3人プレイヤーの下になりました。
うん。
うん。まあ、場合によっては見えなかったらしいですからね、これね。
防衛軍、等々。防具を5箇所以上装備してないとマッチングされないように変更されました。なんやねんそれ。
まあ裸で来るなよってことですね。
いや、地雷がなくなることですか。
まあまあそういうことでしょ。その規制がなくなるってことね。
うん、
はい。HP、最大 HP が低いとマッチングされないようになりました。とは言うものの、うん、さほど厳しくなく、パッシブをほとんど取っていれば OK だそうです。
うん、
これだって防衛具で90じゃないでしたっけ。
うん、まあでも1色だけやったらパッシブ取れてないから。
そうか、1色90の可能性があるのか。
うん、他のパッシブぐらいは取っとけよってことじゃないですか。
そうですね、なるほどね、
うん、
はい、
うん、
占い師でデッキが不十分とマッチングされないようになりました。
おお、うん、まあこれは助かりますね。
うん、
うん、うっかり突く壁してしまうことありましたもん。やることない。
ピッチさんの魔法使いとかなんとかならないですかね。
そういうのできたら弾かれるわけですね。
ムチ、うん、でペチペチの人は入らないでください、これ。はい、
はい、
強いサポート仲間が加入しやすくなる調整をしました。 ナスガルドや魔法の迷宮など、装備やスキルが揃ったサポート仲間が加入しやすくなります。あくまで加入しやすくなる調整なので、そうならない場合もありますということですね。
うん、今までそれを意識してなかったってことですね、これ。
そういうことですね。
うん、ごつランダムで入ってたと思う。
はい、旅人バザーで、はい、店に売るときの値段が表示されました。これは、わかりますわ。最近、試練終わった後に、試練途中か。物売るんですけど、これだったら売った方がええわっていう、ね、あるん
です。悩むときありますね。忘れるときとかですね。そ
う
そ
う、
ありますね。
精霊石とか。
うん。
うん、25ドルでも売った方がええわっていうとかね。そういうのだ。うん、
い、ね、ま、うん、だに多いですもんね、店売りよりも安い価格で出してる人、
うん
うん
うん、
これ1個前 の、 そのアイテムを選ぶところで Y ボタンを押したら見れましたけどね、店売りの価格。
そうなんや、
うん、
そうかそうか、
うん、
まだまとめ売りは出なかったですね。
まとめ売りじゃないですね、
うん、
難しいですね。
あ、難しいですね、はい、多分。
アンルシアの部屋のテラスの旅の扉からの行き先が追加されて、賢者の執務室前、つまり、ルシェンダ様の部屋の前ですね、
うん、
ここの旅の扉ができましたということですね。
うん、あ、こう行くのめんどくさかったですね。
上からも下からも遠いね、あそこ。
そうそうそう、うん、
番組ではひどいこと言ってましたよ。ルシェンダがここに来いって、
ね、テラスで立っとけって言うと。
なんてこと言うんだ。はい。次は神ポイントですよ、これ。意外と。カシャル水門前のルールストーンポイントが追加されました。
うん。
うん。あれでしょ、言葉喋るところでしょ、これ。
うん、うん、うん、うん。そうですね。
うん。とてもいいです、これ。
うん。
はい、性別限定装備を男女とも装備できるようになりました、ステージジャンパー、ステージチュチュセット、それからゴシックコート、ゴシックビスセット、モダンバニータイツ、モダンバニーフレアセットということらしいですね。
ああ、
はい。
これはそういうの好きなドワーフの方々が喜ぶ装備が増えるんじゃないですか。
なんでドワーフ限定。
しかも兄さんも俺も多分一、人しか思いついてない。
あ、まあ、猫がつくママさんです
よね。でも装備が増えるんじゃないですか。
あと、お顔でよくいますよね、そういう人ね。
いますわ、はい、
うん
うん。ただし、水着は NG ですってことでした。
あ、そこはしっかりしますね。
はい。以上、地味修正10でございますよ。続いてサクサクいきますよ。
はい。
武器立ては終わった。これだね。お知らせまとめ。オールインワンパッケージバージョン4から、まあ、4からじゃない、1から4まで、4800円で各種スタートですってことです。はい。
安い。
はい。それからとムック本。みんなでインする、みんなでインっていうやつになってきましたね。
おー。
タイトルがどうかと思いますけどね。
みんなでインって、登場しないんですけどね、天にはまだ。
ね。写真を撮る仕草ということで、なんかカメラ縦にしたり横にしたりっていう仕草ですね。はい。
うん。
はい、8月11日から19日まで、リアル脱出ゲーム、大魔王ゾーマからの脱出。チケット好評発売中ということで、チームドラジの方々もね、なんかオフ会絡みで、行かれることも多いみたいですし、ということで、ちょっとそちらからの、またレポートも期待してます。ちょっと俺はいけないと思いますけどね。ので、ちょっと楽しみに、そういった報告も待ってますね。今回結構長いですね、だからね。前回1日だけだったんですよ。うん、ですよね。
ああ、そうでしたっけね。
1日だとか2日だけなはずなので、好評だったんでしょうね、やっぱね。
うん。
うん。
はい。 はい、DQ10 ショップでちょっと気になるものが出てきました。ついてくん、時の妖精カプセル。
あ、
このクソ生意気なやつですわ
なるほど、これ浮いてますね。
こいつとそのさっきの魚と
か魚被りますね、完全に。
ふわふわしまくるわけですよ。
このクソ生意気な構造なんですけど、
ええ、
俺嫌いじゃないですよ。
あら、
あ、いいですよ、こいつは。
いいキャラですよ。
いいキャラですよね。
うん、
なるほど。
ただ、うん、ただこいつ2段目でしょ。
ん？
ついてくる 2段目の。
あ、はいはいはい。
みんな買うねんって、これ。
ああ、そうですね。
そうなんですよ。みんな亀様だから、みんな、じゃあ、これにしようってなるんですよ。
まあ、でも、こいつがいくらかにもよると思いますけどね。みんな買うやろうと思って、相当、
攻
めた価格
?1300 円か、やっぱ。
とかなる可能性はあります
ね。あのですね。なので、うん、実は3段目か4段目に期待してるんですよ。
まあ、そうですよね。
もしくは、やっぱ亀様でもいいんですけど、色変えられるとよかったのにね。
ああ、そうですね。
うん。せめて。
うん、これ1000円いきますかね。
どうでしょう。
いかないんだったら、まあそこそこに売れるから、だとしたらやっぱもっとラインナップ増やしてほしいね。
うんですね。
はい。で、その他、まあ写真だけですが、リンカのローブセットっていうのね。それから、うん、シルフウィングセット、羽根装備ですね、うん。そして、イチローさんでおなじみ、スラッ T シャツ。うん。イチローが着てたやつと同じですね、これね。
うん、あ、そうでしたっけ、
うん、うん。探すと出ますよ、これ。イチロースライムっていうの。うん、
うん、
以上ですね。はい。まあ、非常にこう、ボリュームがあった、DQ10TV の情報でございました。
はい。
はい。
あ、この、時の妖精カプセル、今、写真の方で見たら結構ちっちゃいんですね。
まあ、だって、こんなもんですから、キロルの大きさって、うんうん。
その、まあ、オーガと比べたらっていうことじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
うん、
あとですね、追加ですけど、夏祭り2018年の情報でしたが、大阪開催ですもんね。
そうですね。
兄さんもこれ。
これね、めっちゃ行きたいんですけど、日程的に土曜日なんで僕ちょっと仕事なんですよ。
うん。
うん、めっちゃ行きたいんですけどね。
ほぼ1日ですもんね、これね。11時から
。
ああ、しかも無料じゃないですか。
ここ何、うん、梅田芸術劇場って何人ぐらい入るんです
か。ああ、いや。
なんで、ここはそもそも何をするとこなんですか。
劇場ですよ。演劇するとこです。
ってことは、2000人とか入るのがいいとこかな。
だから僕も入ったことないですけど、
でも、ね、大阪だからね。
うん。
大阪だからもっとでっかいんじゃないかな。
どうでしょうね。地声で届く範囲じゃないですか、下手したら。
マジですか？
今時の演劇ってどうなんですかね。わからへんけど、そこまで広いと、声が、うん、難しいんじゃん。
ただこれ、東京がビッグサイトの、ホール丸ごとなんでしょ？
うん。
で、各いろんなブースとステージイベントとみたいな形なんで、ちょっと形式的にも変わるのかもしれないですね。
うん、やる内容は全然違うって言ってましたよ。
あ、そうなんだ。
うん。
なるほど、ね。
東京自由入場制で、大阪があれですね、完全招待制ですね。
そうそう。でもこれね、多分ね、兄さん、これ、大阪はね、今年実験会ですよ、きっと。
うん。
これ、好評を博せば来年、また、あの、何でしたっけ、インテックス大阪とか、ああいうとこでやるんじゃないですか。
ああ、やってほしいですね。
ね。
っていうか、日曜日にやってほしいです。
確かにな。なんで、うん、まあ、多分そこに取れるのがこれしかなかったのかもしれないですよね。
ですね。ちょっと意外ですもん、梅田芸術劇場っていうのは。
あ、そうですか、場所的に。
うん。いや、立地はいいんですよ。すごくアクセスしやすいんでいいんですけど、
うん、
なぜここやってるのっていうのはちょっとびっくりします。
インテックスってどこにあるんですか、
今日。南港の方。海側です。うん、海側です。南港の方ですね。
あ、やっぱり。そうか、そうか。
うん、
そうか、そうか。まあでもね、西で一回行われるっていうのね。まあ、都合のいい関西支部も行くんでしょ、いずれ。当たったら当たって。
ああ、行く人いるんじゃないですか、やっぱり。
ね、うん。ので、まあちょっと、まあもし関西支部でそういったお話あるんであれば、またお話聞いてみたいですね。
うん、はい。
はい。以上、バージョン 4.2、並びにそれに伴う、いろいろ情報でございました。ちょっとエンディングでもね、ちょっと感想言ってみましょう。
ドワラジ。
エンディングでございます。
はーい。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様です。
どうですか。まあ、楽しめそうですね。
そうですね。やりたくなってきますね、本当。
うん。まあ、うん、レベルキャップかな。
うん。その大きな新コンテンツっていうのがないんで。
うん。
うん。ある程度レベル上げしながらその防衛軍とか楽しんでくださいねっていうことだと思うんですけどね。
うん、
うん、あとまあ何はなくてもそのストーリーでしょうね。
うん、
うん、もうとにかくストーリーがいいですからね、このバージョン4っていうのは。うん、
そうなんですね。
うん、いやっていうかやるべきですよ、早めに。そのネタバレとかも関係してくるやろうし。
はいはい、はい。
あと、その、なんすかね、バージョン3みたいに、あ、バージョン3って、ピッチさんの楽しみ方でも、が、実は良かったりしたかもしれないですよ。
はいはいはい。
ダーッと流れるようにやってもらった方が、ハマれるものもハマれるしっていうのも、あったかもしれないですけど、バージョン4ね、うん、そこそこに1本が長いのと、
うん、
4.0、4.1 も、そこそこに長いのと、やっぱり、単発でも、完結する話で繋がってるので、
うん。
うん。比較的やってしまってもいいかなっていう感じがしますね。
一応そこで釘がつけるような感
じですね。そうそうそう、そう、うん。なので、4.0 だけやってみると、4.1 までやってみるってことでもいいんじゃないかと思います
。
うん。うん。
了解しました。
多分、さらにドラゴンクエスト10がまた好きになるんじゃないかなっていう、ところだと思いますよ、実際。
はいはいはい。
うん
ですね。まあ、その 4.1 もそうやったし、4.2 もね、マップ的に魅力はあると思うんでね、
うん、
どうなんねやろっていうところはかなり期待できると思うんで。
うん。
うん、
あっからどう持ってくるのかがまだ楽しみなとこではありますからね。3ですごい感動した後で。
うん。
うん、ぜひ、ね、リスナーの皆さんも楽しんでいただければと思いますね。
はい。
はい。ね。それから、ドワラジからのお知らせ一本言っておきますか。青といえばスライムなんですが、この、今週ぐらいにちょっとね、新たな、お題の方をちょっと考えて、一本ちょっと別編でお送りしますので、ぜひそちらもお聞きになって、来月から、の募集もですね、ぜひいただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。はい。
はい。
ね、実に今日これをお届けして3日後なんで、このインダイレクトは、命がたったの3日でございますので、早めに聞いていただいた方がありがたいかなと思いますので、はい。オープンしてから何言ってんだこいつらってなること、可能性ありますのでね、ぜひとも、まだまだドアラジの方も楽しんでいただければと思います。
はい。
はい。以上かな。どうですかね。 お二人からは何かありますか？あ、そうだ、一個だけちょっとお話ししたかった。アニさんの件だわ。
はいはい。
イヤサガ。
うん。
の、ドラゴンクエスト11回。
うん。
楽しませていただきましたわ。
ああ、ありがとうございます。
凝ってましたね。
すっごい、最長ですか、今まで。
ああ、最長ですね。3本合わせると。
うん、ね。で、やっぱ、まあ、なんでこれ話したかというと、うちのドアラジでの、イレブン会やりましたよね。で、まあ、うん、あれとまあ、対になるというか、セットというか、いう形で聞いていただきたいなっていうところが一番大きかったんですけど、やっぱそれぞれの感想を持ってるなと思いますし、
うん。
あと何が言いたかったって、アニさんよく言えばこのメンツでできたなと思うんですよ。関西支部は。
ああ、まあ、たまたまコンサート行ったメンツそのままでやったんですけどね。
ああ。
うん。
まさになんか、アニさんも含め、
うん、うん。
野良猫さんと、パンダさんと、
うん、
で、ポメ夫妻でしょ。
うん。
うん、なかなかですよ。
うん。
ただ対面も良かったですね。やっぱりそういう部分で。
ですね。テンポがすごく良かったですね。喋、
うん、
りやすかったんで。
うん。褒めまんさんのその存在感がすごかったですね。
そうですよ。聞いてる人には分からんかったと思うんですけど、すごい身振り手振りが大きかったですね。熱がすごかったです
よ。おプレゼン上手だな、うん、否定するとこはするし、褒めるとこは絶賛するしっていう、うん、その、振りのデカさがすごかったですね。
うん。
でね、実はね、うん、まあ、半ばちょっと、ドアラジ側でやったのって、私のその批判めいた部分もちょっと、うるさいぐらいだったかもしれないんですけど、合わせた部分も含めて、某氏からですね、東京のオフ会に行った時に、なんで俺を入れてくれんかったっていう怒られましたね。
おう。
うん。
ひょっとしたらですけど、形を変えて第3弾するかもしれない。
いいですね。
いいですね。
うん。
うん。
多分で、ドアラジもそうだし、イヤサガでのイレブン会も、特に、で、イヤサガのこれからあれですよね、それに関する、アニツがこれからでしょ？
超
で。うん。その辺も、そうすると、このドラクエイレブンの感想会も、感想の部分も、アニツを通じて出てくると思うので、なんか、
そうなんですよ、
うん。第3弾してみてもいいかなっていう気もしますわ。
うん、リアサガでもね、ちょっとネタバレ感想がね、届いてるんで、
うん、
その、独立したアニツのネタバレ感想会をちょっとやろうと思ってるんで。
そっちに振っちゃおうかな。
うん、そっち一緒にまとめてもいいですよね。
ね。
ああうん。
なので、あとね、俺、この間ね、10をしながらなんですけど、
うん。
イレブン完走したんですよ。
うんうんうん。
俺、完走ですか？
ドラクエ2以来の完走じゃないか、うん、
全キャラ。
全キャラ。
おお。
しかも雲なく。で、この状態でラスボスを倒しに行って、どれぐらい簡単に倒せるかっていうのを試したかったので、やってみたんですけど、本当に簡単に倒してしまいましたね、
うん。
で、それによってまたほら、エンディングももう一回見直したんですわ。そうすると、ドアラジとイヤサガを聞いた上での、その、なんか感触っていうのもまた違ったんですよ。特にセーニャとベロニカを見る目が変わっちゃいました、やっぱ。なので、そういう意味でもちょっと、うん、なんか、何度かすると、ちょっとまた感想が違うんじゃないかな、と思ったりして、ね。なので、その辺、また、別でおしゃべりできればな、なんていう予告もしながら、今日は終わりたいなと思います。う
ん、はい。
はい。というわけで、はい、まず、もう一度、ドラゴンクエスト10に関しては、バージョン 4.2、 赤木大地の掃除、こちらが5月30日アップデートでございますので、楽しみに待ちましょう。はい。
番組のお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿を待ちおります。メールアドレスは、doaradio@gmail.com。doaradio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供に、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディは毎週日曜配信です。
それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと、
ピチカートミルクと、
兄でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。